あとはじゃあやったゲームを言っていきますか。
思い出残るねゲーム。どうですか皆さん。
デスさんからいきますか。
デスさんいきましょう。
俺からいっちゃうの。
いっちゃいましょう。
俺はねやっぱり王道のね、ワールドスタジアムだね。
ワールド
スタジアム
知らねえぞ俺は。
ちょっと待って。
ワールドファミスタの野球スーパーファミコンがワースターなんで。
あれ
ファミスタって出ませんでしたっけ。
でもスーパーファミスタってのありましたよね。
なんの医者じゃ。でもねファミスタのスーパーファミコンの移植版がワースターだったの。ワールドスタジアム
なんで。そうなんだ、なるほど。あ本当だ。
そうそれはねあの、ジャンピングキャッチとかね、
そう、まあ、当時ちょっといろいろ野球でも話題になったりとか
して、ね、飛び込めたりするんだ。
そうそうそうそう。
あったったったった。
ワールドスタジアム、
それが結構画期的でね、やり込んだ記憶はある。
やっぱり野球ゲーム好きですね。これでもなんか、
ね、
ファミスタだったりなんだったりって言ってましたよね。
そうね。まずやったのはね、そう、クロノトリガーもやって。
ああ、やってるんだ。
そう、あれはね、面白かったの、普通に。ストーリー。
あれ、ロールプレイングでしょ？
ロールプレイング。
弟子さんロールプレイングするイメージある？
いや
あ、でもドラクエ、でもドラクエ、しないでほしい、
でもね、一番やったのは、
はい、
提督の決断っていうね。
何それ？
提督の
渋い。
シミュレーションゲームがあるの。
うん。
で、ゲームとしてはよくできてるんだけど、
はい、
ちょっとね危険すぎるのよ思想が。
どういうことどういうことどういうこと。
日本陸軍が世界を制圧するっていうね。
うわもう武力だね。
とんでもない話だね。
武力です
ごいな。
武力
へえそうなんだ。
僕や元尾さんぐらいの世代のもやっぱちょっと上の人が好むゲームですよね。
そうそうそう。多分ね高
校そう出てるぐらいの人が。
ああそっか、そっか、そうですね。
面白いと思うゲームなんじゃないですか。難しすぎますね。もう話は聞いたことあるけど、
難しいの好きだね、デスさんね、ファミコンの時も。
ほら、俺難しい人間だから。
いやいやいや、そんな、
そんなことない。
付き合いやすいよ、あなたは。
明るい。
あなたが一番付き合いやすいよ、あなたが。一番いい人だよ。他の人はもうクソだと思いますよ、
なんだそれ。
これあれなんですよ、光栄から出てるんですね。
そうそう、
光栄、光栄、光栄ってあれでしょ、織田信長のやつ、信長の野望。
そうそうそう、信長の野望とか、
ね、はいはいはいはい、はい、
あじゃあやっぱりそっち系のそういうなんていうんですか。
わ難しいわ。
もうほらこの頃
大人だ、ね、
大学生とかなんだよ。
ああ
だからね、あんまり子供っぽいゲームはしてなかった記憶があるんだけど、あと何種だっけな、あとあれやったわ、サムライスピリッツ、うん、
あ、それも格闘でしょ、格闘。
うん。
格闘
で、ちょっとね、怒るゲージみたいなのがあるんですよ。ポウ、ポウみたいなんですよ。パウパウ、パウパウパウみたいになるんですよ、なんか怒ったら。パウパウ、パウパウパウパウみたいになるんですよ。ちょっと無敵みたいになるんですよね、その怒ったゲージがいっぱいになる。あったわー、やってるじゃん。
やってる。結構やってる。
でもそんなもんだよ。あ、もう、そんなもん、ほんと。あのアストロロボササみたいなのないん
だ。今日言えた。今日は言えた。
そういうのない。
今日滑舌いいからちょっとね。
今日はいい。
ちょっともうちょっと頑張ってほしい。
コンディション
ほらもう iPhone に変えたから大丈夫。
アストロロボササあったな、そして。
スト
ロ。あったね。なんて言ったの今みたいなね。ありましたね、すいません。
そういうのもうないのだから。スーパーマイコには。
そうね、
いやでも出してくださった方ですよ。
でしょ、
ありがとうございます。
精一杯、精一杯、
いや、ね、ありがとうございます。
なるほど。
じゃあ、どうしようかな。元尾さんいきますか。あ、ありがとうございます。元尾さん、
僕いきましょうか。
はい、
僕はね、一番この間ちょっと、まあ、ウィニングポストをやってるなんて話したんですけど、
はいはいはい、
でもね、よくよくちょっと思い起こしてみたらね、はい、僕もっとやってるゲームがあって。
何でしょう。
お、一番はね、横綱物語ですね。
いや、知
らん。なんだそれ。
横綱物語っていうね、力士を育てるゲームがあるんですよ。
面白そうじゃん。
で、
アクションゲームですか？
いや、違うんです
よ。名前だけ聞いたことある。
アクションじゃなくて、突っ張り大相撲的なアクションではなくて、完全にウィニングポスト的な、
育成だ。
育成なんですよ。で、部屋の
上。育成すんの？
そう、親方になって、まず新弟子をスカウトに行くんですよ。
やべ、すげえ面白そうそれ。
で、しかも、今、絶対ありえないんですけど、その全国に散らばってるそのスカウトがいて、野球みたいな感じで契約金で契約するんですよ。で、学生横綱なんかは5000万ぐらいとか結構高いんですけど、高いんですよ。で、そうでもない力士っていうのは安い力士だったり、あと海外から力士を引っ張ってきたりとかして、で、自分の部屋に入門させるんです
。リアルだね。
結構これ面白いんですよ。
ね、面白そうだね。話聞いてて面白そうだもん。
で、鉄砲をやらせたり、四股踏ませたり、まあ、ぶつかり稽古やらせたりって、要は、全くダビスタとかと同じ手法で、ちょっとずつ力つけてって、序の口から始まってって、徐々に上がっていくっていう。で、部屋の育成が、要は部屋の経営がメインなんで、破産とかも。
経営がメインなん
だ。経営がメイン。リアル。
そう。じゃあその、勝って賞金を稼いでいくわけ？
そうなんですよ。だから、重量以上にならないと賞金出ないんで、それまではめちゃくちゃ苦しいわけ。
谷町とかもいるの？
谷町いないんで、ちゃんと。
いないんだ。
いないんですよ。だからちゃんと自分らで買ってお金を儲けるっていう風にしていかないとダメなんです
。力士を育ててちゃんと。
そうです。
最初大変だね、それ本当に。
最初めちゃくちゃ大変なんですよ。で、実はこれ、力士には忠誠心みたいな。これお小遣いあげると上がるんですけど、これ忠誠心が低くなりすぎると部屋を脱走したりとか。
北尾じゃん、北尾。
そう、北尾みたいになったりとか、あとプロレスラーに転向しちゃうんですよ、これ。
すげえ、
始まるだ
な。北尾です、北尾。っていう、で、小兵力士がいたり、大柄力士がいたりとかで、これめちゃくちゃ面白いんですよ、これ。
そう、面白そうだな。
すげえ。
これ僕ね、一番やり込んだかもしれない。
そのゲームしてた人がこう、モンゴルから連れてきたのかな、今。
いや、それは違うんじゃない。
モンゴルから安いとかっていう。
ねえ。
でも、テーマとか分かんないけど。
当時はね、やっぱりハワイ勢だったんで、
そうか。
ハワイ系のね、力士連れてきたりとかして、
武蔵丸だ、はい、
そう、武蔵丸系とかね、あけぼの系を連れてきて、で、あとは当時で言うと前の海だったり、
まあ、
小兵系がいたりとか、本当にこれ面白いゲームだったんですよ。
それ面白そう。やりたい。
これはおすすめゲームです。
今やりたい。
スーファミ買ってきてください、スーファミ。
ね
え、ちょっと。まあ、現代にしてもらって、なんか、例えば、鷹の花とか、白鵬とか、そういう、なんか、歴史になったら大横綱を倒せるとかさ、そういうのがあったりとかしたら面白いかもしれないですね。
わあ、これ、ゲーム業界聞いてたら。
これは聞いてほしい。これ、ちなみに、タレントの伊集院さんが、プレイしててですね、結構これが好きだったっていうことで、いろんな場所で話してるらしいですね。
いや、面白そうだもん、本当。
これめちゃくちゃ面白いです。
いや、ちょっと探しに行こう。
これは、ちなみに僕持ってますんで、もしよろしければ。
ぜひ。
はい、差し上げますので。
スーファミって今の、今のテレビでできるんですか、スーファミって今。
できる。
できる
よ。全然できますよ。うん。そうそう。うちは今会社にスーファミは置いてます。
すげえ、
はい。じゃあ仕事帰りにやろうかな。
仕事帰りに来てください。横綱も
なかった、ね。バックアップのセーブデータの、なんでしょう、電池の寿命って大丈夫なんですか。
いや、でもね、僕それで何か飛んだことないですね。一応ちゃんとセーブはできてますね。
でももう発売から随分経ってるけど大丈夫。
そうですね。20年以上経ってますけどね。
そう。セーブできない可能性ありますね。
ね、電池ですからね、結局あれね。
そうあと、まあ僕ちょっとスポーツ系になるんで、あと僕フォーメーションサッカーですね。
ああ、言ってたね、
フォーメーションサッカーも。
縦スクロールの、今までサッカーは横スクロールだったんですけど、まあ、ワールドカップですよね。アメリカワールドカップとかイタリアワールドカップがベース、これイタリアかな？がベースになってるんですけど、縦スクロールのサッカーで、で、当時、コロンビアに、イギータっていう。
ああ、キーパー攻撃的だね。
そうです。で、このフォーメーションサッカーのゲームでイギータ、キーパーなんですけど、ボール持ってドリブルするんですよ。自分のゴールから、自陣から。そうすると誰も取れないっていう、一番ドリブルがうまいっていう、実はそんなのがあったりとか。
そういうのちゃんと作ってん
や。そう。で、これ結構タックルするんですけど、スライディングタックルと、肩から思いっきり、ぶつかっていくタックルとあって、
そう。結構乱暴なゲームでは
ないですか。乱暴なゲームなんですよ、
当時絶対そんなもんなんですよね。
そう。緩いんですよね、その辺がね。そう。で、イエローカードもなくていきなりレッドカードしかないみたいな、そんなゲーム。
あった、それそう。なんていうゲーム？
これフォーメーションサッカー。
あったわ、そう。ヒューマンチームと戦うんじゃない？最後。
そう。
ブラックのね。
そう。
あ
ったわ。スーパーフォーメーションサッカー。
これすごいのは、まあ、今までは横でしか表現してなかったサッカーを縦でやったことでスピード感がすごくあって、
そうですね。
あと、スーパーファミコンの機能の拡大縮小機能をうまく使ってるんで、
奥に行くとなんかゴール狭いんだけど、近くに行くとめっちゃでかく広く感じるやつでしょ。
そう。だから視点がこれゴール裏なんですよ。
そう。あったわ。
そう。っていう謎のゲーム。これは僕かなりやり込んだゲームかなっていうところ。この2本ですかね、僕がやったのね。
ああ、なるほど、
はい。っていうゲームですね。はい、
やっぱライパチの最後取ってくるんで、僕行こうかな、じゃあ。
うん。
僕はやっぱ RPG だと、うん、ま、何回も言ってますけど、マカマカは、
まあ、だから
マカマカもクソゲーに入るっていうのをさっき聞いてびっくりしたんですけどね。
ね、マカマカね。
ま、もうとにかくバグるっていう。
なんかそれはダメなんじゃないですか。
とにかくバグるんですよ。こまめにセーブしないと、全く動かなくなるんですよ、コントローラーが。ダンジョンで次の行こうと思って洞窟の地下下ると、もう変な、もう溶岩のところにはまっちゃって、主人公が。動かないんですよ。
ね、世界観はね、現代なのこれ、マカマカって。
現代です。
あ、現代なんだ。
で、ミジンコにされたりするんですよ、なんか、悪いやつって。で、絵がブスなんですよ、もう本当に。
ブスなんだ。
絵がブスなんです。で、なんか、召喚魔法的なんで、前世のやつになって、なんか必殺技であったりとかする
んですよ。うんうんうん。ああ、なんかこれ、ネットで画像検索してみると、ほんとなんか絵がブスだ、ね。
ブスなんですよね。
ああ。
それが良かったんですよ。あと音楽もね。
これ、あれなんだ。漢字なんだ、マカマカって。
そうです、そうです。
そうそうそうそうそう。ちょっと面白そう、でも。
ロールプレイングなんですけど、うん、やってましたね、これは。
これちょっと面白そうだな、マカマカ。
はい。
キャラクターが
突然守備力が1になるとか書いてあるんだけど。
それバグってですか、それ。
バグで。
あ、そうなんだ。
そこら辺だったか。でもまあ、キャラクターとかも、いろんな、ウルトラマンの末裔でなんか、はいはい、ウルウルマンとかいるんです。泣いてるんです、常に。
あ、ウルウルボーイって
言う。そうそう、ウルウルボーイ。そうそうそう。そいつとかもいたりね、あとなんか。
ミッチー、ミッチーってのがいるよ、スケバン。
あ、いたいた、そう、いたいたいた。
実は男なのだが、とある事情で女になっているって書いてあるけど、どういう世界観なの、これ。
なんか、それ、
何これ
桜塚ヤックンの走りでしょうね。
男の子だね。
桜塚ヤックンはお亡くなりになってしまいましたけども、桜塚ヤックンの走りでしょうね。
ちょっと桜塚、あ、まあ、そっか。あと、マサってのがいますよ。
それだから料理人なんです。
料理人ね。世界一の板前を目指して修行の旅を続ける。
包丁で攻撃しますから。殺人なんですよ、完全に。
どんな世界観なのこれ。
これすごいね。シュールだね。
RPG で言うと、マザー2ですよ、やっぱり。
あ、まあまあ、確かにね。マザー、ね。
マザー面白かった。で、マザーはシンプルなんですよ。マザー2、まあ、2、マザーが1がファミコンで出て、はい、2がスーパーファミコンなんですけど、
ね、
もうシンプルで、もう、ダンジョン行ってると、うん、タコがいるんですよ。タコ、
うんうん。
タコがいて、行けないんですよ。うん、次に進めないと。
はい。
で、どうしようって言って村の人に言ったら、タコ消しマシーンを手に入れたらいいよって言って、そのタコを消すマシーンを手に入れるんですよ。で、ボスを倒すとタコ消しマシーンがもらえるんですよ。で、タコ消しマシーンでタコを消して次の面に行くんですよ。
え、それマザー2?
マザー2。マザー2。マカ、マカ、どっちも、ごちゃらってる俺大丈夫かな。マザー2です。
マザー2ね。はいはいはい。いや、マザーって皆さんやりました。俺やってないですよね、マザーって。
ちょっとやったんですけど、俺あんまり、あんまりやったんですよ、ね、
あんまでした、
俺もやってないけど、確かね、マザーシリーズはね、サントラがね、はい、すごい、
そう、
音楽とかいいんですよね。
糸井重里さんですよね。
そう。
そうです、そうです。
そうですよね。
今ね、
そうそう、
プレミアついてる、確か、CD。
あ、そうなんだ。
うん、
あ、そうなんだ。
これはハマった。
か。そっか、そっか。
マザー、で、なんかね、ジャズの集団みたいなやつでね、それが多分サントラの曲でも人気だと思うんですけど。
でも、マカマカの音楽は J-Walk の人が作ってるらしいよ、今見たら。マカマカの。
お薬の匂いがするね、じゃあ。
ちょっと、あえて言わなかったら。
ボーカルの人ではないんですけどね。ボーカルの人では ないです。はい。
綺麗な指してたんだねって言ったらもうダメなんですけども、ね。何も言えなくて夏って言っちゃってね、本当に。すいません。もう一個いいですか、もう一個。
はい、もう一個。はい。
シミュレーションさっき出ましたけど、
はい。
アドベンチャー枠っていうのがあるんですよ。
アドベンチャー何？
アドベンチャーっていうジャンル、ロールプレイングシミュレーションっていうアドベンチャーっていう枠があるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
そこで僕
は
まったのが、
はい、
かまいたちの夜ね。
うわー、出ました。
おとぎりそうからの流れのかまいたちの夜。
はいはい、もうこれはやっぱり
怖いやつ。
スーファミを代表するソフトですよね、
かまいたち。ありましたよね。だ選んでいくんですよ。選択肢があって、どんどん選んでいって枝分かれしていくんですよね。
はいはいはい。懐かしいな。
ほぼクリアできなかったんですよ、これ。
スーパーファミコンで実際の音をサンプリングして出すことができるようになってるんで、
はい、
扉を開ける音とか、電話の音とか、
雪が落ちる音とかね。
そうそう、すごいリアルにできるんで、
怖いね、ま
あ、そのノベルもあり。怖
い。いや、これ実際怖かったよね。
で、そう、人が出るわけじゃなくて、そのシルエット的な影で
はいはいはい、
主人公とか出るんですよ。
はいはいはい、で雪山でね、
そう雪山でそうペンション行って、そうだどんどん死んでいくんですよ人が。
そうそうそうそうそうそう。
これやったで、
あい
や
怖いわ。
怖い超怖い。
ミステリー作家のいや阿比古武丸さんがちゃんとシナリオ作ってて、メインシナリオ。
阿比古武丸
さん。うん、え
佐藤武丸。
佐藤武丸じゃなくて？
うん、佐藤武丸じゃない。
阿比古の方ね。
あ阿比古元？え阿比古元じゃない。
阿比古元は
アナルの方。藤子不二雄。
アナル武丸ね。アナル武丸の方。
いやアナル武丸じゃない。アナル武丸じゃないけど。え
有名なの？いやまあの今有名な人ではあるんですけど、ちゃんと、まあ2とか3とかもあ全部はどうだったか分かんないですけど、まあシナリオに携わってて、
中高生かな、なんだで途中もう理不尽なんですよ、もうこいつが犯人だって分かって、三木谷とかそんな名前だった、うん、そいつが絶対犯人、これは死体じゃないと、こいつが死んでるってことになってるけど、こいつ絶対死んでないんだけど、その選択肢で行かないといけないから、うん、こいつが犯人だっていうコマンドとかないんですよ、
うんうんうん、
シナリオただ
三木本
最後の最後に、
うん、ありましたっけ、あ三木本、そう三木本が絶対犯人なんだよ、うん、分かってんのに、うん、なんかシナリオでそこまでいかへんっていうので、まあ、戻って戻ってみたいな、あ このこっちじゃなくてこっち行かなあかんのかっていう選択を選んでどんどんやってましたね。
かまいたちの夜懐かしいな、
怖いんですよ。でね、外に出る時があって雪の吹雪が吹いてる時に、
うん、
その選択肢間違えるとそのまま自分がなんつうの遭難するっていう。
あそうなんだ、それで終わるんだ今。そうなんだって、
うわ引くわ、
ちょっとリアルに言いそうになってやめた俺がいて、
危なかった、
ね、危なかった、ごめんなさい、すいません。
杉田亀来週出るんだからリアル杉田仮面するんじゃないよ。
いやもうリアルそうなんだが、すいません、はい、ごめんなさい、はい、あすごい、いやもうでも本当これはすごい流行った、
流行りましたよね。
ああ流行った流行った、
僕は流行りました。これかな、今とりあえず前もって調べてたのはこれぐらい。
シナリオを埋めていくとピンクのシナリオ出てきてね、ちょっとエッチなストーリーが、
うん、えあ仮面たちの夜で、
仮面たちの夜、
もう本当にそうなんだ、
そうそ
う、
あなんかそういえばさ、
はい、
多分非公式ソフトでアダルトソフトあったよね。
嘘。
スーパーファミコンって。
例えばあった？
なんか出してきたよ。
なんかね、なんかね、うん、SM 系のやつがあったんだ
よ、ね。そ高校生だわそれはもう。
俺の友達が持ってたんです
ね。中学生じゃちょっと無理ですよ僕ら。
それはやりたい。
任天堂のライセンス商品じゃないのよ。
海賊版的な、
海賊版的なやつだな。
ああなるほどね。
そのソフトが。
うん。
ちゃんとスーパーファミコンで再生するようなカセットだったの。
へ
え、
ちょっとこうコミケで入ってそうな感じのね。
あ俺と、
まあ、同人的な、
うん、
そうそうそうそう、
そうなんだ。
やっぱ弟子さんいるよね、やっぱり弟子さん
いる。SM のソフトの話聞けないもんね。
もう完全にいるよ。完全にいる。
やべ、タイトル知りてえな。
メールください、皆さん。
知ってる人いました。ああ、でも、かまいたちの夜は懐かしい。この後、ね、スーファミじゃないけど、D の食卓とかね。そっち系のやつありましたよね。セガサターンで出たやつとか。
D の食卓。
なんかあったの
まあ、アドベンチャーってアドベンチャーですね。
そうですよね、なんか選択
肢。聞いてるのは、ですね、風のリグレットっていう、
風のリグレット、
ほぼほぼ、ほぼほぼ、だから音声だけでずっとやるみたいな。
それ、スーファミですか、
いや、それはセガサターンかなんか
です、ね。セガサターン。セガサターンもなかなかですからね。うん、ありました
よ、ね。やっぱすげえな、
詳しい。はい、すみ
ません、はい。それかな、やってたのは。
うん、
じゃあ、ライパスさん行きましょう。
はい。元尾さんも最初に買った F0 ですね、はい、これ僕も買いました。
ああ、いややりましたね、
ちょい浮きのね、まあ、ちょい浮きの F1 みたいな、
ちょい浮き、
うん、ちょい浮きの F1 なんですけど、これがだからまあ買う前はもうみんなマリオ買うって分かってたんで、
そうですね、
みんながマリオやるんだったらじゃあ俺は F0 買おうかなという感じで買ったんですけど、これがもう穴馬中の穴馬というか、すげえいいゲームでですね
いや良かったですよね、
はい、もうだから時速300キロとか400キロとかいうスピード感をゲーム内で再現したのって初めてで、
あなるほど、
ね、それまで F1 とかのゲームとかいろいろあったんですけど、うん、まあ、あれほどのスピード感を出したのってのは、まあ、ほぼ家庭用では初めて
かな。あなるほど、そういうことか。
あと拡大縮小機能が、まあ、使えるようになったんで、うん、こうジャンプした時に、遠く引いた画面になって、まあ、また行くとか、うん、迫力とかかなりあって、
そっか、遠近感がついた、
ね、遠近感がついた、
はいはいはいはい、
かなりすごくて、
本当やったな、
はい、 いや、アドレナリンが出るというか。
いや、そうそう。いや、これでもね、僕、マリオ買おうと思って、マリオ売ってなくて仕方なくこれ買ったんだけど。これでも、いや、そう、あの、これしか売ってなかったんですよ。これあんま人気なくて、これ余ってて買ったんですけど、いや、でも面白かったですよ。
ちょっとパッケージはちょっとね、あの、アメコミっぽくて。
そうそうそうそうそう。
万人受けは しないんですけど、そうなんですよね、すげえいいゲームです。
いいゲームですよね。
はい。あとは、まあ、いろいろあるんですけど、新女神転生という RPG。
あったね。ああ。
これ途中で主人公の、まあ、選択肢とか行動によって、ロー、カオス、ニュートラルの3種類にストーリーが分岐していくんですけど、
はいはいはい、
途中でセーブして、エンマ大王を倒すところだとか、ぐらいでセーブして、で、全部のルートを見て、うん、これはああだったんだみたいな話を友達とした記憶が。
これ現代です、ね。
すげえな。
そうです。現代で、まあそのなんか、まあ、核戦争が起こって、
うん、
最初現代から始まるんですけど、まあ最終的にはそこの核戦争後の世界のヒーローになるみたいな。
モンスターをこう、なんていうんですか、結合させるみたいなのもこれでした。
そうです。モンスターを悪魔合体させるやつですね。
合体させるんですよね。違うモンスターにするんですよね。
はい。
これは、俺、なんか憧れはあってやるんだけど、難しくて断念するっていう。めちゃくちゃ難しいですよね、これね。
すげえ。
結構難しめですね。でも、これで、いろんな、古今東西の神様の名前を覚えたりとかした人はきっと多いんじゃないかなと。
いや、これはいいゲームってイメージは。
難しそうだなぁ。
あなた SM のゲームか。
買ってないから、海賊版で。
買ってないからね。そう。いや、確かに女神伝説ありましたね。
はい。あと、まあ、サラーというと、RPG というか、まあ、アクション RPG で、ゼルダの伝説の。
はいはい。任天堂ですよね。
ましたね、ゼルダね。
もう、かなりこれは、いいゲームでというか、やっぱ操作感がすごい気持ちよかった。
うん、
う
ん。
そう。
走ったりとか、草切ったりとかするだけでも楽しかった。そうそう。
で、マリオは1個ダメージ、まあ、大きいと2個ダメージ食らえば死にますけど、その、ロールプレイングみたいにね、ヒットポイントでちゃんとやってくれるっていうやつです
よね。これもかなり、まあ、後々いろいろリメイクされたりとかしてるんですけど、
うん、はい、ゼルダはずっとリメイクされ続けてますね、
はい、
いや、コスパがいいですよ、ゼルダはね、うん、任天堂さんにとっては本当なくてはならないキャラクター
そうでしょ
うですよね、うん、いやいいですよね、ゼルダね、
う
ん、
で、ファイアーエムブレム紋章の謎というゲームですね、
は
い、
ファイアーエンブレム
聞いたことあるな、うん、ロールプレイング、
ね、そう出てるんですけど、そのファミコン版の1のリメイクとあと2となる物語がくっついて1本のソフトになってるんですけど、シミュレーションゲームなんですよ。プレイヤーのコマみたいなのをこう進めてって、
うんうんうん、
スーパーロボット対戦みたいなという 敵を倒していくんですけど、まあ、死んじゃったキャラクターが元に戻らないとか、
ああ、
そうなんだ、ね、そういうのがちょっと難しいんですけど、
あと
特定のキャラを行くとその敵を、まあ、仲間にできるとか、だから誰も殺さずに、まあ、最後までプレイしてみたいな。
これ結構でも本当ゲームが好きな方ですよね。ゲームにあんまり詳しくない人はあんまり手出さない感じかもしれないですよね。ファイアーエンブレムね、名前は聞いたことあります
か、
うん、
これはでも今でもまあ 3DS シリーズが出るぐらい人気なんで、
う
ん、へえ、そっかっていう、
はい、あとウルトラマン
あった
なんですけど、さっきも言ったんですけど実際の音声をサンプリングで出せるようになって、まあそれでも今からすればまだそんなに容量がなかったんですけど、
うん、
あのウルトラマンの「へえ!」とか、
うん、
シュワッチみたいな声とか、バルタンマンの、バルタンマンだって、バルタン星人の、そうそうそう、あの、444みたいなやつを、
懐かしい、
完全にそのまま、元の音声をまま使ってるんで、すごい迫力があって、で、まあ、ゲーム内容若干微妙な部分もあったんですけど、
うんうんうん、
でも元の迫力の良さとかいうのを、ゲームにかなり持ち込んだという意味ですごい好きでやり込んで。
結構、いや、うん、これ面白いゲームでしたね。なんかやった記憶ありますね、これね。
で、戦闘が3分間。しかなくて、残り1分になるとピコンピコンってカラータイマーが鳴って、さらに時間が経つとそのあれも早くなってきて、
うん、
そうなるとゲージが早く溜まって倒すみたい、うんうんうん、倒せるとか、
スペシウム光線を最後出したりするわけですね。
敵の体力をゼロにしても倒せるんじゃなくて、最後にスペシウム光線当てなきゃいけないみたいな、
えー、
ええ、 そうそうそう、ゲーム性があって、これ結構なかなか当時斬新でしたね。
うん、やっぱこのファミコンからスーパーミコンに変わったことにより付け足された、うん、まあ、絵の綺麗さだったり、こう音声だったりっていう、やっぱりそういうのがやっぱりね、こう醍醐味だったりしましたよね。ファミコン世代からすれば。うん、確かにそれは。
すみません、あと一本だけ。
はい、どうぞ、全
然いい。J リーグエキサイトステージ94ですね。
ああ、エキサイトステージやった。
これは、さっき言った、元さんが言ったフォーメーションサッカーとはまた、次の、はい、横スクロールのもので、結構当時、J リーグ出たばっかりの時で、
はいはい、94からあるんでした。
94が最初ですね。
最初ですよね。
はい。
そうだそうだ、いや、懐かしい、横スクロールのね。
これは懐かしいし、これで選手の名前覚えたりとか。
確かに確かに。いや、ほんと J リーグ94年95年は、やっぱり J リーグのね、全盛の頃ですからね。いや、懐かしいなぁ。
あったね。
そう、エキサイトステージね。
エキサイトステージ、
ね。これが、そう、ゴールの手前ですね、ヒールリフトっていうのもできるんですけど、うん、ヒールリフトをしてからシュートをすると、どんなキーパーも取れないっていう。
あったあったあった。
技が開発されまして、対戦がすごい熱かった。そこに持ち込むまでがどんな勝負、うん、勝負するのかみたいなね。
いや結構やっぱり当時のこの J リーグのね全チームを出してゲームにして、これみんなやってましたよ。これ
あったね。
みんなやってた、みんなやってた、これ、うん、ありましたね。
あった、
うん、私これちょっとちょい足しする、
ちょい足し行こう。
私ね、シムシティよくやってました。
あ、
シムシティってスーパーミコンだっけ。
スーパーミ、
そうです。
うわ、
そうそう、スーパーミ、市長になって街を作る。
そう
そう、
市民どもがうるせえんだあいつらよ、マジでよ。道路が混むだの言ってくんなあいつら、マジで腹立つ。そうそうそう、
犯罪が起きたりとかね。これ結構やってましたね、シムシティはね。
あったね。
なんかそういうちょっとこう、グラフィックがやっぱりちょっとこう、ね、ファミコン時代に比べて、やっぱり良くなったっていうのもあって、うん、結構ワクワクしながらやってた記憶はありますけどね。うん。そうそうそうそうそう。そんな、そんなやってましたね。まあ、デイさんないですか、ちょい足し。
ちょい足しかー。
SM 以外で。
あ、さっきのね、調べたよ。
はい。
SM 調教師瞳ってやつだった。
いや、もう AV じゃねえかよ、それ。それ AV じゃねえか、それ。
ちょっと待って、調べよう。SM 調教師瞳、うん、
瞳は
漢字ですか。
瞳漢字。
瞳は目の瞳ですか。
そう、目の瞳。
はいはい。
なんか伝説のとかや
つ。出てくる、ウィキペディア出てきますよ、これ。あ、西武企画が発売したスーパーミコンのゲーム。
多分これ。
正確な発売日は不明だが、1997年頃までには最終作である SM 調教師瞳番外編2。
番外編
牧野ラブラブパニックが発売されているって書いてますね。すげえな。
すげえな。パッケージも本当に AV みたいじゃん、これ。
そう。
世界初って書いてます、ね。
本当だ。
1万3000円しますよ、これ。
多分これの、どっかの、シリーズのどっかのやつなんで、持ってた
の。あ、そうなんだ。
白黒だもんね、パッケージの あっちのほら、ソフトに貼ってあるシールが。
うん、いや、すごいよね、これね。
怖いな。
これすごい、世界観がもうすごくて、なんか、これ、高校生でありながらヤクザの親分である主人公が借金の方に片思いをしていた女子高生瞳を奴隷にしてしまうっていうゲームらしい。
すげえなあ、もうそんな高校生でやってたらすげえな。
これはちょっと番組で言えないぐらいのいぐさですね、この描写。
あ、素晴らしいね。
後に3まで出てますよ、これ。
あ、そんなレジェンダ
ー番外編まで出てますね。
おかすとかもある。これひどいな、このゲーム。
こちらからは以上です。
すげえ、ね。
いいと思いますね、これね。いや、すごいな、
は
い。
これでも俺、思い出した。さっき、ウルトラマンって言われたから、はい、ザ・グレイト・バトル。これね、スーパーファミ、スーパーファミじゃない、仮面ライダーとかウルトラマンとか、ヒーローが大集合するんですよ。
あれ、これってロボット対戦的なやつってこと。
いや、アクションなんです、これ。
あ、そうなんだ。
だからマリオみたいなノリ。
はいはいはいはいはい、はい、
RX とかガンダムも出ます。だけどその倒していく、その
あるあるあるある、
スーパー、あ、違う、なんだっけ、ストリートファイトみたいなやつ。
はいはいはいはいはい、
これやった。で、合体技とかあって、
あ、これもそうだ、
これやった協力プレイね。
いた、ウルトラマン、ガンダムとか、いろいろ出るんだ。
で、これ裏技で、こう無限のできるんですよ、うん、確かに、あれが。
無限増殖的なやつ。
そうそうそう、スーパーマリオみたいに。
こ これは
技かけまくりでやって、これあった、これもう
これは懐かしい
と思いますよ皆さん。
これはやってないけど懐かしい、うん。
ありがとうございます。
いいですね。
いや調べればどんどん出てくるよ多分これ。
皆さんいろいろやってますね。なんか僕クソゲーで思い出深いの一本あるんですけど、
クソゲーの、あ、いいね、クソゲー。
いいですか？僕ね、実はこれ多分皆さん知ってるかどうかわかんないですけど、松村邦弘伝っていうのがあるんですよ。
いや、知らないわ、知らないわ。
あのね、芸人の松村邦弘が主人公のゲームなんですよ。はい、で、まあ、基本格闘ゲームなんです。スト2みたいな格闘ゲームなんですけど、
はい、
まっちゃんがとりあえずバウバウっていうセリフを、戦ってる最中にひたすら言うっていうゲームで、チーマーと戦ったりとかするんですけど、要は当時電波少年。
ああ、そういうことか。
があって、で、街にいるチーマーだったり、変な、まあちょっとヤクザっぽい人だったり、いろんな人と戦うっていうゲームがあるんですけど、まあ面白くないね。クソゲーが松丸邦弘伝っていうのがあって、
て
僕これ、まあやった記憶が。
すげえ、
ね。よく買ったよね。
ね、
買いました。
すげえな。
これ僕、まっちゃん好きだったんで、買いましたね。
いや、好きだけど俺も。買わねえよ。
そう、少ないお小遣いの中から、あえてそれを買うことはあ
った。これをチョイスするってね。そうそうそうそう、そう。松村邦弘伝、ぜひ皆さんやっていただきたい、
ね。いや、できねえよ、もう。
はい、すいません。
はい、クソゲー何なんのじゃん。ある
まあ、それこそマカマカはなんか。
いや、クソゲーじゃねえんだって、あれ。
と言われ
てますけど。やり込んだよ、俺。めっちゃやり込んだよ、あれ。
あと、北斗の拳5っていうのがクソゲーにされてるらしいですね。
5?5。
なんか、
ファイブも出たんだ。
出てんの？
あるみたいですね。で、なんかわかんないですけど、主人公、ケンシロウじゃなくて、
はい、
ここその青年らしくて。
ああ、でもそういうのあるよね。自分が主人公みたいで。
そうそうそう。で、なんか冒頭で、ケンシロウがまず死ぬんですって、これ。
そう
俺も やってないんですけど。
もうクソゲーやんか、もう。
そう。
北斗の剣ちゃうやんか、それ。
そう。もう違うの。で、岩に潰されていきなり死ぬっていうシーンから始まるらしいですね、ケンシロウがね。これなんかクソゲーっていうふうに出てますね。
これ俺やったんですけど。
やってんね
や。やったんだ。
後々に、ケンシロウが復活するんですよ。
あ、復活するんだ、
復活して仲間になるっていうストーリーだったような気がしますね。
そう
すげえな。すげえな、おい。答えれるのすげえな。
なんか入ってますね。うん、あとなんか見てると、大仁田敦 FMW って映画、ゲームがあって、これも格闘技ゲームなんですけど、あつまんないらしいですね、これもね。
いやもう、芸能人が入ると大体そうだよ。
そうそうそう。タレント系のね、ゲームは非常に面白くないっていう。
まあ、いいな
ポポスト2っていうゲームらしい、
ね。
そうそうそうそうそうそう。まあ当時はでもプロレスゲームとかよくやりましたけどね、スーパーファミコンで。全日本プロレスとか。
スーパーファミでありましたっけ？
ありました、ありました。
新日の。とか。
そうそう、パイプロとかね、めちゃくちゃやりましたよ。
組んでグッて下がった時に技をかける。
そうそうそう。
4人体制盛り上がるん
ですね。はいはいはい。
よく田植え明使って喉落としやってましたけどね。
あと、卑怯でしょ、それでも。打撃系は卑怯なんじゃない？
いや、でも。
ダリアットもそう。
そうそうそうそうそう。そう、あとストレッチプレーもかけたりね、川田でね、そうそうやってましたけども、はい、でしたね、はい、すみません。
いやいやいやいや、いいですね。はい、
そう、そんなところですよ。どうですか皆さん。
いや、クソゲーだから結局自分が勝ったゲームをクソゲーと認めたくないので、まあね、お金払ってるとね。
ですね、そうですね。
俺マカマカクソゲーだったらショックだね。クソゲーのランクで結構上位に入ってきますね。
うん、いや、でも、ちょっと、でもね、マカマカは見た感じ、やりたいなと思いますね、あの世界観。
やり直したいもんね。
うん、面白そう。
面白いですよ、
面白いですよ。うん、あと、SM 超拒否しね、瞳。
やれるんだって、やるとかのゲームなのこれは。
やってみたいわ。これはいや、俺、全然内容覚えてない。なんか、すごいショッキングだったなって覚えてないけど。
かなりときつい感じです。そうそうそうそうそう。そうですね。
いやーね。
そうですか、千さん。
終わりです、もう、今日。跳ねたねー。
急に来るのね、
俺。跳ねた、今日も跳ねた。
どれぐらい回してるんですか、千さん、今日は。
もうすぐ20分ぐらい、1時間20分。だちょうどいいんじゃないかなと
思って。ちょうどいい感じですか。
ちなみになんですけど、
はい。
ニュー・ニンテンド 3DS LL のスーパーファミコンエディションっていうのがですね、4月中旬に受注の受付を始めるんですよ。
だからそういうのだ。だからやったんじゃない今日。
だって。
ソフトは？ソフトは？
ソフトもそのあのスーパーファミコンのゲームが
前やってた
遊べたりとかするんですけど、
マカマカとか出るのかな、
いや出るんじゃない、
マカマカはどうかな、
SM 調教師は
SM 調教師はないな、
それは18禁だから出ないと思う、
あダメか
ダメだと思いますよ、あ
今これライパスから送ってくれてる、
これが 送ったやつが
これだ、はいはいはい、はい、
もうスーパーファミコンまんまの、
そうだよね、見た目がね、
うん、
えこれってどういう風に 3DS で遊ぶんですか、え、
そう、 U3DS なんで、まあこの下の方にこう、
うわ本当だ、ちょっと
落下してたんですけど、ちゃんと
テンション上がるこのコントローラー、
でもこれでもそのパッケージがスーパーファミコンっていうだけでってこと、
そうです、側がそうなんですけど、
ああそういうことなんだ、
そうです、 U3DS で、スーパーファミコンのソフトが遊べるようになったんで、
なるほど、うん、え、それは昔の売ってたカセットが使えるってこと？
いやではなくて、ダウンロードして遊べるっていう。
ああそういうことなんだ。ああなるほどなるほど、そういうことなんだ。
ニュー 3DS 用ソフトとして遊べるっていう。
これいいな、テンション上がるな。このコントローラーテンション上がりますねこれ。
コントローラー上がるね。
コントローラーはついてないですけどね。
これイメージってことですか？
イメージ。コントローラーの色でしょこのは。
そう、いやもともと AB2 つだったのが、
ボタン 6個
になったからね。
XYLR ね。
そう。
あ、そうかそうか、LR があ
る
のか。
LR が出てきたんで、いやもう、そうそうそう、そう懐かしいな。
プレス数になると L1、L2 とかも出てくる。
そうそうそう、もうついていかない。
全然わかんないもん。全然わかんないよ、
ほんとに。いや、いいですね、いいタイミング、ね。
SM 調教師も出るかな、ダウンロードできるかな。出
してほしいな。遊びてえな、
遊びてえな。
調教師、瞳のウィキペディアを見てください。えぐいですから、すごく。もうここではもうね、言うのもはばかるぐらいな内容が書いてますからね、これね。
もう気になってしょうがね。
これやりてえな。
はい。
わあ、でもこれ、え、いくらですか？任天堂。ごめんなさいね、瞳さんの方じゃなくて。
瞳じゃなくてね、21,600円になってるよ。
いくな、結構。
結構するね。
結構する。結構するね。これオールドファンを掴もうって魂胆。
そういうことだろうね。
うん。
任天堂そういうとこあるからな。
あるあるある。あるある。
マカマカできるならちょっと俺は。
そうね。そうね。横綱物語できるなら俺は勝
てる。いやそれやってみたい。
それやりたい。
それやりたいね。
めちゃめちゃ面白いですから横綱物語。あ、これぜひやってくださいよ。あのあれですよね。中野ね、あのライバルさんなんかよくご存知でしょうけど、まあ、秋葉原もそうですけど、うん、中野のブロードウェイの中に昔のゲーム専門ショップがあるんですよ。
あるある。
そこ行くと、あの箱でもうね、昔のソフトがダーッといっぱい売ってるんで、300円、500円から買える
よ。そう、ハードがないから。
ハードも売ってますよ、そこに。全部売ってます。
やりてえ！
そう、ハードは結構探せばあるよ。
あります、あります。
そうなんだ。
うん。全然ありますよ。あと昔のレアなスーパーファミコンのソフト10万円のソフトが置いてあったりとか、
何それ、
なんかね、俺が見たのはスラムダンクのなんか、
知らなかった、
そうソフトの
ワンツーありますよ、
なんかなぜか10万円ぐらいで売ってましたねこの間、あれ何の仕様なんだろう、
やりて
ー、なんかあれかな、景品動画
とか
景品通とかかもしれないですね、そうそうそう、
でしたごめんなさい、俺今急に思い出しちゃったけど、
うん、
野球で、
うん、
パワーリーグとかあったの覚えてません、
なんかそれ
で PC エンジンだね。
あ、PC エンジンか。
PC エンジンか。なんか知ってるでもそれ。
プロ野球ニュースとタッグ組んでませんでしたあれ。
パワー。
今日のホームランですみたいな。中井美穂がやってた。
そういえばさ、スーパーファミコンのゲームでさ、あの、畑山ハッチのやつなかったっけ、
畑山ハッチって何、
畑山ハッチ。
みなしごハッチしか知らないです
よ。違うよ。畑山ハッチってあれね、あいつは、ヤクミツル。ヤクミツルのね、ゲームがあった気がするんだよな。
番組終盤にまた意味のわかんないゲーム放り込んできます。
あれ、待って、畑山八のプロ野球なんとかっていうゲームがあったの、確か。
結構で、あ、それスーファミでってことですか？
スーファミだった気がする。
畑山八のプロ野球ニュースって。
あ、それそれ。
そうなんだ。
なんか選手が実名で出てたんですよ。
本当だ、スーパーファミコンに出てる。これ知らない。
すげえじゃん。知らない。弟子さんはその、なんでそんな天の弱ばっかりくんだ。
いやいや、これはね、なんとなく。
いや、でも
これ畑山八のパル野球ニュース実名版、まあ、
全然言えてなかったですけど
やばい、そろそろ、
ね、もう一回言って
みて、夜も深いからさ
そうかそうかそうか
そうですね、すいません、はい、ありましたね、まあまあでも野球ゲームはね、スーファミ、まあ、パワープロもそうでしょうしね、うん、ファミスタもそうだし、まあよくやりましたよね、スーファミではね、うん、やりましたやりました、そうそうそう、 ってところですか。
そうですね、締めましょうかね。
はい、
じゃあこのメンツで、うん、ゲームシリーズ、じゃあ次何行きましょうかね。
来俺もねえぞ、
来年、
まあ、僕やったのはセガサターンかな。でも僕セガサターンって言っても10王機しかやってないからな。
10王機知らねえな。
俺ドリキャスしかやってないよ。
ドリキャスやってたらすごいじゃん。
サクドリキャス持ってた。
サカツクのサカツクってドリキャスでしたよね、確か。
そう、
サ
カツク。あれ、野球つくもありましたよね。
野球つくもあった。でも野球つくつまんないんだよ。サカツクはすごい面白い。
そう、面白い。僕、サカツクがやりたくてドリームキャス買ったんですよ、確か。
やっぱ買ったんだ。
買いました。
そう、ドリキャスはね、その、サカツクが本当面白かった。
面白かったですね。19歳です、僕が、その当時。
ああ、俺も働いてたわ、その頃。
でも、ね、だから。あの、デイさん、プレイステーションやってるんですか？
プレステはね、かなり遅くなってから始めたね。
あ、じゃあやりましょう。
じゃあ、プレステでいいんじゃないですか。ね、当然、ライトさんもね、やってらっしゃる
そうですよね。ね、来年は、年に1回なので、これは。
そうね。
はい。
アダルトゲーム調べなきゃ。
そうですね。2017年はじゃあプレイステーション特集をしたいと思いますので、皆さんぜひこれ楽しみにしていただきたいと思いますね。今回ちょっと、あのバドタして慌ただしくなってしまいましたけども、巻きでいきましたけども、うん、ギュッとね、
はい、
エロゲームの話できたと思いますので、
そう
ね、はい、もう本当にこのね、僕の12ヶ月やってるんですけどね、こればっかり言うんですよ、みんな。
あ、そう。いや、そんなにですか？
本当に。だからね、デッサンなんだよ。ライパチさん。あ、ライパチさん違うわ。デッサンなんですよ。
俺が言
って。エベさん
でしょ。ライパチだろ。
エベさんも入ってるでしょ。なんで
入ってるの？デッサンの滑舌ですよ、みんな。
いや、バカにしてる。バタバカにしてる。バタバカにしてる。
ゲロゲロだでしょ。
本当にね、でもダメ元の話は、
はい、
デッサンはほら、外国人特集出てるでしょ。
そうね。
ライパチさんこれしか出てないんですよ。
あ、確かにそう
でしょ。なのに弟子さんなんですよ。みんながね、いや弟子さんが良かったとか言うんですよ。
そこをさ、
そう、俺ね、嬉しいけどなんかちょっと恥ずかしいな、滑舌が悪いで。
俺毎回出てんのに俺のこれ良かったねとか言わないんですよ、みんなね。
もう三四郎と同じ枠ですからね。
でもやっぱりライパチさん素晴らしいですね。何でも知ってるみたいな。
いや本当何でも返してくるから。
知らないのもありましたけど、さすがに花山発展のパロ野球ニュースとか。
いやでもさすが、やっぱこれバランスがいいわけですよね。
いいんですよ、
ね、うん、いやもうね、ね、弟子さんがいてライパチさんがこうね知識があって、で僕が回すっていうね、この3人のこのコラボレーションですよ。
そうだね。俺なんもないな。
気づいた。
俺なんもねえな。俺マカマカを言うというポジションです。
いいですね。はい、
いやこれやっぱね跳ねます、
はい、
だから来年はスーパーブームじゃない、プレイステーション特集
ですよね、はい、
皆さんにね、いい配信届けれると思いますので、はい、皆さん今日バタバタで帰ってきてね、なんでお前そんなバタバタ帰るんだって言って、いや今日僕スーパーファミコン特集でネットラジオがあるんですって、何のこっちゃわからへん
だろうね。
そんな中ね帰ってきてやって
ました。すいません、ありがとうございました。もうまた来年オファーさせていただきたいと思いますので、はい、はい、じゃあ一回じゃないな、締めたいと思います。
不得があるんですか、この後何があるんですか。
いやもうそれはもう、
はい、
もうタイガースキャストの悪口になってしまいますので、はい、それではですね、今週は、宣伝でですね、スーパーファミコン特集して いきました。ゲストはですね、はい、元夫さん、で人生さんライパシさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。This program was brought to you by Shen Nen Channel.